911。
です。はい。遺体を発見したので通報します。
遺体ってどういうことですか？
死体ですか？
わかりました。場所はわかり
ました。グランドヘブンタウンシップです。ああ。
マグ。
そうだ、そうだ。ウィノンの152番地、わかり
ました。
ウィノンの152番地の東約100ヤードです。
ウィノンの152番地の東です。
ええ、ピックアップトラックでそこにいて、誰かが来るのを待っています。
森の中だったのでしょうか、それとも。
私の畑の中にあります。焼けていて、昨日はそこにはありませんでした。
オスかメスかわかりますか？
かなりひどく焼けています。
2002年5月8日の朝、ミシガン州オタワ郡の農家が恐ろしい発見をしました。木立の真ん中に金属製のフットロッカーがあり、中には黒焦げの人体残骸がありました。保安官代理が農場に到着し、現場検証を開始しました。しかし、大量の物的証拠があったにもかかわらず、被害者の身元は特定できませんでした。捜査官たちが謎を解こうとする中、この男はジャック・イン・ザ・ボックスというあだ名をつけられました。しかし13年後、匿名の通報が捜査官たちの身元特定につながることになります。しかし彼はどのようにして畑にいたのでしょうか？そして誰が彼に火をつけ命を奪ったのでしょうか？2002年5月8日、ミシガン州オタワ郡の爽やかな春の朝でした。農夫のゴードン・デバイズはその朝早く起きて、いつもの農場の検査をしていました。午前中は注文の確認に費やした後、彼は同じ日の午後2時ごろ農家に立ち寄ることにしました。ブルーベリー畑に向かって車を走らせていると、木立の近くの茂みに何か異様なものが見えました。ゴードンは最初自分が見たものが本物だと信じませんでした。しかし木立を2度目に通り過ぎた時、彼は車を止め降りてその物体に向かって歩きました。ゴードンは見たものが信じられなかった。金属製のフットロッカーの中にはひどく火傷を負った人間の遺体があった。遺体の周囲も焦げていた。ガソリンと焼けた肉の匂いが重く漂っていた。ゴードンは携帯電話を持っていなかったが、以前近隣の農家を見かけたことを思い出した。彼は近隣の畑まで車で行き、その農夫に遺体を見た場所まで一緒に来るように頼んだ。ゴードンは隣人の携帯電話を使って911に電話し、発見を通報した。911、はい、遺体を発見したので通報します。遺体ってどういうことですか？死体です。わかりました。どこで？わかりました。グランドヘブン郡区。ああ、そうだ、ウィノンの第152区です。オタワ郡保安官事務所の警官が農場に到着し、その地域を封鎖し始めた。ロバート・ドンカー刑事が捜査を指揮し、検視官のコール博士が加わった。捜査チームにとって自然の猛威は不利に働き、雨が降り続いたため痕跡の多くは流されてしまった。彼らが見つけたのは、被害者の首に巻きつけられたロープ、壊れたバットの黒焦げの残骸、灰の山の中にあったハンマー、そして金属製のトランクの下に置かれていた黄色いクッションだった。捜査官たちは、これが殺人事件であることは明白だった。被害者の身元を特定できるかもしれないという希望を抱き、遺体は司法解剖のために運び込まれた。しかし、それがどれほど大きな困難をもたらすかは、捜査官には知る由もなかった。遺体は焼け焦げ、身元がわからないだけでなく、被害者の指もひどく火傷を負っており、指紋は採取できなかった。不確実な状況下では、明らかな証拠さえも希望を与えてくれるように思えた。そのため、検視官が特定できたのは、被害者が男性であることだけだった。被害者は、ジョン・ドゥと名付けられた。その後の検視で、現場で見つかったハンマーによって頭部に広範囲の鈍的外傷を負っていたことが判明したが、それが死因ではなかった。現場の関係者によると、被害者は首の骨が折れた後と、溶けて後頭部に張り付いたビニール袋の残骸があり、絞め殺されたとみられる。検視官は、被害者の肺から煙が検出されなかったことから、焼死前に死亡したと推察した。被害者はまた、広範囲にわたる歯科治療を受けていたが、検視官は米国では行われていないと判断した。捜査官が被害者の身元照会を行うため、歯の型取りが行われた。DNA と血液サンプルも採取され、国家警察データベースに登録されている犯罪者プロファイルと照合された。検査結果を待つ間、この男性は郡の遺体安置所に変装され、警察は彼をジャック・イン・ザ・ボックスと呼ぶようになった。捜査官は、この男性は非業の死を遂げた移民労働者ではないかと推測した。数週間が経過したが、行方不明者に関する情報提供者は現れなかった。正式な身元確認も行われなかったため、歯科記録を見つけることはできなかった。DNA サンプルも 被害者がどの警察データベースにも登録されていなかったため、発見には至りませんでした。ジャックは最終的にミシガン州グランドヘブンタウンシップのレイクショア墓地に埋葬されました。墓石には、身元不明の男性、2002年5月、神の溝知るという言葉が刻まれていました。その後3年間、捜査官たちはジャック・イン・ザ・ボックスの身元を特定しようと懸命に捜査を行いましたが、手がかりは急速に失われていきました。そんな時、オタワ郡保安官ゲイリー・ロスマは、事件への関心を再び呼び起こすであろうアイデアを思いつきました。ミシガン州ホープ大学のコミュニケーション学教授デビッド・ショックに話を持ちかけました。それはデビッドと彼の映画学科の学生たちがジャック・イン・ザ・ボックスの被害者殺害事件を扱ったドキュメンタリーを制作するというものでした。ドキュメンタリー制作に同意した後、デビッドと彼のチームは現場への独占アクセスと捜査チームへのインタビューを許可されました。約1時間にわたるこのドキュメンタリーは2005年5月にオンラインで公開されました。遺体を発見したゴードン・デバイスと捜査チーム全員へのインタビューも収録されています。ドキュメンタリーでは遺体が発見された場所、発見された証拠、検視報告書も取り上げました。しかしドキュメンタリーは捜査員が期待していた結果には至りませんでした。残念ながら事件は勢いを失い始め、未解決のままになりました。未解決事件として記録されたジャック・イン・ザ・ボックスの被害者は行方不明のままで、捜査チームの希望は徐々に薄れていきました。しかし、大きな展開が全てを一変させようとしていました。ドキュメンタリーが最初に放映されてから10年後の2015年、オタワ郡保安官事務所に送られた一通のメールが捜査の方向を変え、この未解決事件を最前線に押し上げることになりました。2015年、保安官事務所は、ジャック・イン・ザ・ボックスとして知られる男は、おそらくデニン・デュシャンの系譜であるロベルト・カラバヨであり、彼はフアン・シントロンという偽名も使っていたという匿名の情報を受け取りました。捜査員がデニン・デュシャンを発見したとき、彼女は捜査員に興味深い話をしました。デニーンによると、ギフは2002年5月に行方不明になったという、母親のベバリー・マッカラムに何が起こったのか尋ねたところ、ベバリーは冷たく、無関心で、相手にしないような態度だった。ドキュメンタリーを見た後、デニーンは遺体が小柄で、移民労働者の遺体である可能性があるという描写に衝撃を受けた。彼女はこの地域にも馴染みがあり、2002年頃に母親と共にミシガン州でロベルトと暮らしていた。デニーンは刑事に対し、ロベルトは詐欺関連の罪で連邦刑務所に服役していたことがあると語った。遺体が発見された場所には金属製のフットロッカーもあった。デニーンは、母親がリビングルームの似たようなトランクに家族写真を保管していたことを知っていた。これが捜査官たちの待ち望んでいた手がかりとなり、捜査官たちは2015年4月にテキサス州ヒューストンでデニーンを見つけ、ロベルトについて尋問した。デニーンによると、ベバリーはロベルトに不満を抱いており、失踪後間もなく、長年の恋人レニーと一緒にジャマイカに移住したという。デニーンによると、ベバリーにロベルトについて尋ねても、母親は答えようとしなかったという。デニーンは二人の刑事に対し、ベバリーは支配的で人を操る人物だったと語った。二人の関係は有害で、ベバリーはいつもどんな手段を使っても自分の思い通りにしていたと彼女は語った。デニーンは、ロベルトの失踪、そしておそらくは彼の死にも、母親が何らかの形で関わっていると確信していた。この情報に基づき、刑事たちは未解決事件を再び捜査することにした。デニーンの話は漠然としていたが、捜査員たちは長年探し求めていた手がかり、つまり手がかりを得たのだ。ドンカー刑事はこの情報をじっくりと検討した。デニーンの話によると、ロベルトは刑務所で服役していたとのことだったので、ドナーは刑務所の記録を調べた。ロベルトは見つからなかったが、ミシガン州シャーロットに住んでいたフアン・クロンという名前を見つけた。それはロベルトが使っていた偽名だった。ホレイショ通り334番地の住所はフアン・クロンと一致し、デニーンが家族と暮らしていたと証言した家と同じだった。ドンカーは歯科記録の調査結果も受け取った。記録はフアンと一致し、実はロベルトだった。彼らはついに彼らのジャック・イン・ザ・ボックスの正体を特定した。捜査の中で、刑事たちはロベルトのプロフィールを作り上げました。彼はドミニカ共和国からアメリカに移住した移民で、数々の詐欺関連の犯罪に関与し、何度も投獄されていました。また、2002年5月6日に最後に消息が途絶えて以来、仮釈放官から不履行者として届け出られていたことも判明しました。捜索令状を取得した後、捜査官と鑑識チームはホレイショ通り334番地に降り立ちました。家は放棄されていましたが、改築の跡がありました。家屋を隅々まで調べましたが、犯罪が行われたことを示す証拠は見つかりませんでした。鑑識による証拠も、犯罪を隠蔽するために家屋に修繕が行われた形跡もありませんでした。捜査官たちはデニーンに再度話を聞きに行くことを余儀なくされました。デニーンへの2回目のインタビューは、 デニーンといとこのタニャの両方から話を聞くことができたため、さらに有益な情報となりました。ベバリーには2人の娘がいたことが分かりました。2番目の夫レニー・バヤムとの間に生まれた娘はターシャ、そしてロベルトとの間に生まれた末娘はシシリーでした。今、事件の全容が明らかになる時が来ました。刑事がデニーンに家の中で殺人事件が起きたことを示す手がかりは何も見つかっていないと告げると、デニーンは謎に新たな一面を明かしました。彼女はロベルトの殺害は家の地下室で起きたと告白しました。この情報はドナーとモルトビーにとって初めて知らされたものでした。デニーンは今度こそ真相を明かす準備が整ったようでした。彼女はベバリーが実は2つのトランクを持っていたと刑事に告げました。1つは写真を入れるための緑色のトランク、もう1つはロベルトが見つかったトランクと似た黒いトランクで、いつもベッドの横に置かれていましたが、ロベルトとほぼ同時期に姿を消したのです。さらに、デニーンは刑事に対し、母親の依頼で地下室の床に血痕があったため、コンクリートを削って補修しなければならなかったと証言した。デニーンは、クリスという男を見つけられれば、ロベルト殺害の証言を裏付けることができるだろうと説明した。デニーンとの面談中、ドンカーとモルトビーは共に、この話には何か裏があるのではないかと感じていたものの、疑念を口にすることはなかった。この新たな事実が判明したため、捜査官たちは保冷所通り334番地に戻った。地下室では、鑑識チームが塗装面を削り取り、セメント片を探し始めた。そして、2つの異なるセメント片を発見した。両方のセメント片を取り除き、地下室の階段と柱に沿って塗装を削り取った後、これらの材料は鑑定に送られた。数週間後、結果が出て、塗料の削りカスとセメント片から人間の DNA が検出された。これはロベルトの DNA と照合され、一致した。この結果により、刑事たちはロベルトの家族と連絡を取ることができるようになった。ドンクラン・モルト B はさらなる捜査で、ロベルトの家族が2002年10月にベバリーに連絡を取ろうとしていたことを突き止めました。しかし、ベバリーは姿を消し、ロベルトの身に何が起こったのかは分からずじまいでした。これらの聞き取り調査により、刑事たちはロベルトと関連のある別の人物を見つけることができました。家族はロベルトの末娘であるシシリーと連絡を取り合っており、彼女の住所を刑事たちに提供していました。また、シシリーがロベルト失踪事件の謎を解くのに役立つかもしれないとも話していました。2016年10月、ドンクランとモルトビーはテキサス州ヒューストンに住むシシリーを発見しました。彼らの到着は彼女にとってほろ苦い薬でした。刑事たちは、ロベルトが2002年5月に起きたジャック・イン・ザ・ボックスの被害者として特定されたことを彼女に伝えるために来たと説明しました。シシリーに話を聞きながら、2人は被害者ロベルトの別の側面を知り始めました。シスリーは、ベバリーとの生活はいつも予想外のことばかりで、人生は波乱に満ちていたと話しました。ロベルトがようやく刑務所から釈放されたとき、彼の存在が生活に秩序をもたらしてくれたことをシシリーは覚えています。シシリーは、父親が生活にルーティンを取り入れ、課外活動に参加するよう勧めてくれたことを思い出しました。シシリーによると、ロベルトはよく彼女を地元のレクリエーションセンターに連れて行き、体操やソフトボールをさせていました。
彼は私を、保冷所家の向かいにあるレクリエーションセンターの体操や水泳に連れて行ってくれました。そしてソフトボールにも参加させてくれました。彼は野球の大ファンでした。最初は嫌いでしたが、だんだん好きになりました。野球は地下室で行われました。彼はそこで親戚と電話で話したり、こっそり手紙を書いたり、聖書を読んだりしていました。
しかしある日、全てが変わりました。学校から帰ると、地下室のドアに南京錠がかかっていることに気づきました。ベバリーにロベルトについて尋問したところ、ロベルトは家族と別れ、カナダでの以前の生活に戻ったと聞かされました。ロベルトの車はまだ家の市道に止まっており、私物も家の中にたくさん残っていたため、ベバリーはそれを奇妙に思いました。学校が終わると家に帰り、地下室に行って父に挨拶し、帰宅を知らせるのが私の日課でした。
マル、ところが地下室には南京錠がかかっていて、もう入ることができませんでした。ベバリーはロベルトがカナダへ旅立ったと言っていましたが、当時の私には、カナダは車で行ける距離にあり、ロベルトの車はまだ家の市道に止まっていると理解できました。ですから、奇妙に思ったのです。
刑事からロベルトが失踪した日のことを何か覚えているかと聞かれたシシリーは、真夜中にベバリーに起こされたことを思い出しました。シシリーは母親と異母姉妹のデニーンとターシャと共に、ミシガン州シャーロットから少し離れた場所まで車で移動していました。二人は車中で再び眠り込んでしまったのです。シシリーは爆発音で再び目が覚め、 イフマイのデニーンが森の火事から逃げているのを見たと言いました。彼女はドンカーに、デニーンは母親が森から車で走り去る間、バンに追いつこうと走っていたと
話しました。と寝ていたところを驚いて家族のバンに飛び込んだのを覚えています。私はあの騒ぎには慣れていました。だから、いつの間にかバンの後部座席で眠っていたんです。シャーロットは小さな町で、しばらくそこにいたことを知っていたので、かなり長い間運転していたのは確かです。先ほど言ったように、眠り込んでしまい、森の中で爆発音で目が覚めたのが、その夜の記憶の次にありました。私は起き上がり、爆発音が聞こえてきた窓の後ろを見ました。イフマイが森のエリアから火事から逃げるように走っているのが見えました。私たちのバンはすでにかなり走り出していました。ドアは開いていて彼女はまるで逃走用のバンのように車に追いつこうとしていました。
ロベルトが巨大な焚き火で焼け焦げたと思われる森林地帯で発見されたことを思い出し、ドンカーとモルトビーは事件の全容を解明し始めた。シシリーへのさらなるインタビューにより彼女がベバリーと送っていた生活がより鮮明になった。成長するにつれてベバリーとの生活は緊張したものになった。彼女は母親が一家の責任者で全てをコントロールしていたと述べた。母親と姉妹たち、そして彼女自身との関係について尋ねられると、シシリーは、
ベバリーが彼女たちの行動をコントロールしていたと説明した。私の母母はいつも一家の長老で、家を取り仕切っていた。先ほど言ったように、父は以前はフルタイムで一緒にいなかったため、いつも母一人だった。彼女は、自分と姉妹たちは子分であり、母親の指示に従っていたと説明した。
マル、また、シャーロットの保冷所通りの家に住んでいた頃、クリストファー・マクミランという男が定期的に家を訪れていたことも説明した。彼はベバリーとダニーンの友人だった。ロベルトが去った後も、クリストファーはシシリーの家族と親密な関係を持っていた。彼女は捜査の助けになればと、刑事にクリストファーの写真を提供することができた。ベバリーはシシリーにソーシャルメディアで本名を使うことを許さず、偽名を使うことさえ提案したという。シシリーは、ベバリーが、特に父親について、あまり多くの質問をすることを避けようとしたことをよく覚えている。最終的にシシリーは父親の家族の親戚と連絡を取り、18歳になった時に一人で家を出ることを決意した。この出来事はベバリーを激怒させ、家族の家を永久に去ろうとしていたシシリーの車を攻撃し始めた。しかし、シシリーはロベルトについて母親から答えを得ることを諦めていなかった。2014年、彼女はテキサス州ヒューストンにいる母親を訪ね、ロベルトに何が起こったのかを問い詰めた。そして驚いたことに、ベバリーが告白した。母の説明によると、階段を上っていた母を父が足首を掴んで引きずり下ろしたそうです。母は、右手で一番近くにあったものを掴み、それがたまたまバールだったと言っていました。そして、それを後頭部に振り回して父から逃げようとしたそうです。すると、父の頭から大量の出血が始まったそうです。セズリーがなぜ救急車を呼ばなかったのかと尋ねると、ベバリーはデニーンと彼女の友人たちがすでに地下室に近づいていると答えました。ベバリーは、デニーンはロベルトを殺しに来たのだから、ロベルトの死は彼らの責任だと言いました。ベバリーはデニーンと友人たちに全ての責任を負わせ、自分は彼らを止められないと主張しました。シシリーには、ベバリーが常に主導権を握っていたので、これは奇妙に聞こえました。刑事たちにとって、ベバリー・マッカラムが娘たちに深刻な精神的ダメージを与えたことは明らかでしたが、それでも何かがおかしいと感じていました。デニーンとシスリーの証言はある程度一致していた。しかし、シシリーがデニーンの関与について語った内容は彼らを悩ませた。彼らはミシガン州に戻り、クリストファー・マクミランを探す時が来た。ミシガン州グランドラピッズまでクリストファーを探し出し、面会を設定した。彼の証言は捜査の方向を大きく変えるものだった。3回の面会で、クリストファーはデニーンとベバリーの両方と確かに友人であることを認めた。彼は警察に対し、ロベルトとベバリーは家族と接する中で頻繁に口論し、ロベルトは彼を特に好んでいなかったと語った。さらに、ロベルトを追い出す計画がどのようにして実現したかを刑事たちに語った。2002年5月のある日、クリスが彼らの家にいたとき、ロベルトとベバリーの間で再び口論が勃発した。デニーンとくつろいでいると彼女はベバリーがロベルトにうんざりしていて、結婚生活から抜け出したいとクリスに告げた。デニーンは、 ロベルトがベバリーと他の娘たちに暴力を振るっていたとも主張していた。デニーンはその後、クリストファーに彼女とベバリーがロベルトを始末するのを手伝ってくれるかと尋ねました。
デニーンとベバリーは、ロベルトが子供たちとベバリーを肉体的にも精神的にも虐待していたため、ロベルトを
始末したいと考えていました。デニーンは、ベバリーがロベルトを殴って意識を失わせて窒息死させようとしていたと私に話しました。デニーンがそのように頼んでから間もなく、ベバリーはクリストファーにも話をしました。彼女の考えは、ロベルトを地下室の階段から突き落とし、意識を失っている間に窒息死させることでした。クリストファーはまた、ロベルト殺害の前日に3人で計画し、テストランを実行したことを告白しました。クリストファーは、2人の女性が単独で実際に殺人を実行するとは思わなかったため、計画に従ったと認めました。そして、2人の刑事に何が起こったのかを詳細に話しました。2002年5月7日の朝、ベバリーはデニーンとクリストファーの両方を地下室に呼びました。それから彼女はクリストファーに木製のバットを渡し、自分がロベルトを階段から突き落とした後で彼を殴り倒すように言った。それからベバリーは去り、クリストファーはデニーンと地下室に残り、タバコを吸っていた。2人は上の階でロベルトとベバリーが話しているのが聞こえるまで。しばらくして上のドアが開き、クリストファーはベバリーがロベルトを階段から蹴り落とすのを見ていた。
ロベルトは階段の下で膝をついて止まった。いよいよクリストファーの計画実行の時だった。彼はロベルトの頭めがけてバットを振り回したが、外れてコンクリートの柱に当たり、バットは粉々に砕け散った。ドアが開く。ロバートが倒れ。
ベバリーが彼の後ろにいた。私は数段降りてきた。ベバリーはロバートを階段から蹴り落とした。私はバットを振り回した。柱に当たり、バットを折った。彼は膝をついた状態だった。
そしてデニーンがロベルトの頭めがけてハンマーを振り回しているのが見えた。その時、ベバリーも階下に降りてきて、デニーンにハンマーを渡すように言いました。彼女はロベルトの頭の左側を殴り続け、ハンマーが頭蓋骨に突き刺さりました。それを見たクリストファーはロベルトに近づき、ハンマーを引き抜きました。
ベバリーはデニーンに、ハンマーをくれ、ハンマーをくれ、と言いかけました。デニーンはハンマーを手に取り、右手でロベルトの頭の左側を数回殴ろうとしました。ベバリーはハンマーを引っ込め、左手でロベルトの頭の左側をさらに3、4回殴り、ハンマーが頭に突き刺さるまで続けました。彼はひざまずき、頭からハンマーが突き出ていました。私はハンマーを取り、ハンマーを引き抜きました。ハンマーは私が持っています。50セント硬貨ほどの穴が開いていました。
クリストファーはハンマーを床に落とし、振り返ると、デニーンがロベルトの頭に袋をかぶせ、首にロープを巻きつけているのが見えました。デニーンがロベルトを窒息死させている間、ベバリーがロベルトの体の上に座って彼を床に押さえつけているのをクリストファーは見ていました。
振り返ると彼の頭には袋がかぶせられていました。デニーンは彼の後ろにいて、彼はロープでその袋の上に横たわっていました。デニーンは袋を持っていました。ベバリーは彼が動かないように彼の上に座っていました。そして彼は袋の動きが止まり、呼吸が止まるまでそのように横たわっていました。ロベルトが殺された後、3人は掃除用品を買うために店に行く前に着替えました。家に戻ると、
ベバリーとデニーンは地下室に降りて掃除を始めました。クリストファーは家に残り、学校が終わるとターシャとシシリーを迎えに行きました。その日の夕方ずっと後になって、彼はベバリーとデニーンがフットロッカーに入れられていたロベルトをロベルトのバンの後ろに移動するのを手伝いました。どうしてロバートがそのトランクの中にいるとわかるのですか？
完全に閉まっていなかったので、蓋を持ち上げて閉めようとしたのですが、閉まりませんでした。
さて、地下室へ降りたとき、バットは見えましたか？
いいえ。
彼の頭から引き抜いたハンマーはどうですか？
いいえ。
その後、そのバットやハンマーを見たことがありますか？いいえ。
では、ロバートを抱き上げて家から連れ出すのを手伝うように言われましたね。
はい。
誰があなたにそうするように言いましたか？
ベバリーです。もう一度言いますが、被告人があなたに何をすべきかを指示していますね。そうですか？
はい。
彼は誰に言いましたか？彼女は誰にそうするように言いましたか？
デニーンと私です。では、デニーンは被告人の娘です。そして、あなたはロバートをトランクに入れて地下室から運び出しましたか？
はい。
どこへ運びましたか？
ロバートが所有していたバンの荷台に彼を乗せました。つまり、あなたはロバート自身のバンを使って彼を運び出したわけですね。
はい。
では、ロバートをバンに乗せた後、他に何をしましたか？ ガソリン缶を後ろに置いたんだ。なぜガソリン缶を後ろに置いたんだ。死体を焼却するから。
誰がそんなことをするつもりだと言った。
ベバリーだ。ベバリーはターシャとシシリーを起こしてロベルトの死体を処分するために連れて行った。ベバリーの指示でデニーンはガソリンスタンドに行き、ロベルトの死体を焼却するためのガソリンを買った。そして彼らは自宅から45分ほど離れた森林地帯へと車を走らせた。クリストファーとデニーンはバンからフットロッカーを取り出し、バンに積んであったクッションを使ってトランクを下草の上まで引きずっていった。この告白の時点まではクリストファーの話の多くはシシリーの記憶と関連しているようだった。では指輪を手に入れた後はどうなる。
死体にガソリンをかけた。
誰がガソリンをかけた。
ベバリーと私だ。
君たち二人ともガソリンをかけた。彼女がガソリンをかけた。私が火をつけた。しかし彼が次に彼らに語ったことはベバリーの関与の可能性をより詳細に示唆するものだった。何度かやり取りした後デニーンはバンに戻った。クリストファーはベバリーと合流し、二人でロベルトの遺体に火をつけ現場から逃走した。彼はバンのハッチを開け、クッションかカーペットの上にロバートを引き出し、私たちは彼をデニーンの下に引き上げ、私は彼を門の下まで引き込んだ。次にクリストファーは刑事たちに3人とも家へ走る前に靴を処分したと告げた。翌朝ベバリーはバンに乗り込み、すべてのタイヤを交換した。彼とデニーンは地下室へ降り、ベバリーの指示で血痕を塗りつぶした。セメントにも血が染み込んでおり、彼とデニーンは証拠を消すためにその部分を削り取ることになった。その後彼はデニーンがセメントを混ぜるのを手伝い、血が深く染み込んだ部分を覆い隠した。クリストファーは刑事たちにベバリーとデニーンが引っ越しの計画を立ててすぐに家の荷造りを始めたと話した。ベバリーはロベルトが家族を捨てたので自分も引っ越すと周囲に言い始めていた。彼女はシスリーとターシャを連れてジャマイカに行き、デニーンはテキサスへ移住した。住むところがなくなったクリストファーもベバリーと一緒にジャマイカへ移住した。2018年、ロベルト殺害から16年後、デニーン・ダ・チャーム、クリストファー・マクミラン、ベバリー・マッカラムの逮捕状が発行された。デニーンとクリストファーは逮捕され、イートン郡刑務所に拘留された。しかしベバリーを見つけるのはより困難であることが判明した。捜査官たちはベバリーが再婚し、新しい夫と共にパキスタンに移住したことを突き止めた。米国とパキスタンの間には犯罪人引き渡し条約が締結されていたが、手続きは長く困難なものになると思われた。ベバリーを正義の裁きを受けさせるべく、捜査官と検察官は同時にデニーンとクリストファーに対する事件の解明に取り組んでいた。両容疑者には司法取引が提示されたが、デニーンは全くの無実を主張し、これを拒否した。クリストファーは証人となることに同意した。2019年10月、クリストファーは第二級殺人と殺人共謀の罪を認め、最低15年の懲役刑を言い渡された。デニーンは2021年12月に裁判にかけられた。彼女は第一級殺人、殺人共謀、死体損壊の罪で起訴された。エデン郡検察官のダグラス・ロイドは、裁判を通してデニーンは責任転嫁を行い、殺人のすべてを母親になすりつけたと述べた。クリストファーの証言が裁判の転機となり、デニーンはすべての罪で有罪となった。彼女は仮釈放の可能性のない終身刑を宣告された。今彼女の犯罪の責任を問われるべき人物がもう一人増え、捜査官たちはベバリーについてさらに詳しく調べようとした。捜査官たちはベバリーが1988年にロベルトと交際を始める前に2度結婚していたことを突き止めた。ジャマイカに移住した後、長年の恋人であるレニー・マッカラムと結婚した。その後2007年にテキサスに戻り、その後レニーは今日まで行方不明者とされている。2015年、彼女はテキサスで母親のメアリーと暮らしていたのが最後に知られており、オンラインデートサイトを通じてパキスタン人教師のジーン・ムアムと出会った。その後間もなくベバリーはジーンと結婚し、捜査が本格化し始めた2018年6月にパキスタンに移住した。ベバリーと共犯者に対する逮捕状が発行された時、彼女はすでにパキスタンでの生活に馴染んでいた。ベバリーはなんとか国外逃亡し、司法制度を逃れたかに見えた。しかし全てが変わろうとしていた。2020年2月、イタリア警察はイートン郡の捜査官と連絡を取りました。捜査官はベバリーがイタリアの刑務所に収監されていると報告しました。警察によると、ベバリーはローマのホテルにチェックインし、彼女の名前をシステムで検索したところ、インターポールのデータベースに逮捕状が見つかり、正式に逮捕に至りました。イタリアの司法制度は第一級殺人罪の訴追に同意しなかったため、ベバリーが米国に引き渡されるまでにはさらに2年かかりました。ミシガン州の当局がベバリーを第2級殺人罪で起訴することに同意した後、
ようやく引き渡しが承認されました。2024年3月、ベバリー・マッカラムはついに裁判にかけられました。弁護側のティモシー・ハビス弁護士は、ベバリーはロベルトの死に何ら関与しておらず、実際の殺人犯たちと車に乗せられて逃亡したと主張しました。しかし、州検察官のダグラス・ロイドは弁護側の主張を痛烈に批判しました。ロイドはシシリーや容疑者から目撃者となったクリストファーを含む複数の証人を提出した。弁護側でベバリーは、ロベラが殺害された夜に何が起こったのか知らず、娘のデニーンの指示に従っただけだと主張した。彼女は不正行為を否定し、無実を主張し続けた。2024年4月1日、わずか1時間50分の審議の後、陪審は有罪評決を下した。ベバリー・マッカラムは、ロバート・カラビオの死に関して第2級殺人罪で起訴された。したがって、第1の訴因として、我々陪審は被告人を第2級殺人罪で有罪と認定する。第2の訴因として、我々陪審は被告人を死体掘り起こし罪で有罪と認定する。2024年5月23日、63歳のベバリー・マッカラムは、夫のロベルト・カラビオの死における第2級殺人罪で40年から60年の懲役刑を宣告された。彼女は遺体掘り起こしと遺体安置の罪で10年から15年の刑を言い渡され、同時に服役することになりました。法廷でシシリー・カラビオは被害者影響声明を読み上げ、母親が彼女に与えた苦しみにようやく終止符を打ちました。ベバリー・マッカラムの行為は、娘たちだけでなく、ロベルトの家族も含め、多くの人々の人生を破壊しました。彼らはロベルトの強い存在をいつまでも忘れることでしょう。彼女の行為は、自身の幸福を願う利己的な欲求から生まれたものでした。そこで今日、皆さんに問いたいことがあります。ベバリーは正当な罰を受けたと思いますか？それとも、娘デニーンの殺人計画におけるスケープゴートだったのでしょうか？下のコメント欄であなたの考えをお聞かせください。今日の動画が面白かったら、M7 クライムストーリータイムへの登録をご検討ください。いいねボタンを押して、他の犯罪愛好家と動画を共有してください。また、取り上げてほしい犯罪があれば、下のコメント欄にメッセージを残してください。